聖書を朗読いたします。旧約聖書箴言第16章6節から11節、旧約聖書の1011ページになるかと思います。箴言第16章6節から11節。慈しみと誠は罪をあがな、死を恐れれば悪を避けることができる。死に喜ばれる道を歩む人を主は敵と和解させてくださる。稼ぎが多くても正義に反するよりはわずかなもので恵みの技をする方がよい、する方が幸い。人間の心は自分の道を計画する。主が一歩一歩を備えてくださる。王の唇には魔力がある。彼の口が裁きにおいて謝ることはない。公正な天秤、公正な計りは主のもの。袋の重り石も主の作られたもの。新約聖書ペテロの手紙1第3章13節から17節、新約聖書の432ページになるかと思います。ペテロの手紙1第3章13節から17節。もし良いことに熱心であるなら、誰があなた方に害を加えるでしょう。しかし義のために苦しみを受けるのであれば幸いです。人々を恐れたり心を乱したりしてはいけません。心の中でキリストを主と崇めなさい。あなた方の抱いている希望について説明を要求する人にはいつでも弁明できるように備えていなさい。それも穏やかに敬意を持って正しい良心で弁明するようにしなさい。そうすればキリストに結ばれたあなた方の良い生活を罵る者たちは悪行を言ったことで恥じるようになるのです。神の御心によるのであれば善を行って苦しむ方が悪を行って苦しむよりは良い。何もしないで後悔するよりも何かをして後悔した方が良い、こんなことが言われることがあります。結果が得ることができなくとも何かをする方がきっぱりと諦めることができるそうだからです。心の内で思っているだけでは何も得ることはできませんし、また誰かから気づいてもらえないっていうのも当然のことです。もしかすると何かをすることで自分が思う以上の結果を得られることもあるかもしれません。特に良いこととされることは積極的にできるといいのですけれども、いわゆる人助けや思いやりに満ちた行動であっても公の場所ではなぜか尻込みしてしまうことがあるのではないかと思います。本当に必要とされているかどうか分からなかったり、変に思われたりどうしようとかいろいろ考えてしまうことがあるからだと思います。それでもいざ行動に移してみると思い悩んでいたことが取り越し苦労だったことに気づかされることもあると思います。実際私は自分の経験として和歌山の教会に仕えていた時にですね、非常に田舎の地域だったんです。で、田んぼの中をですね散歩していくと、そのあぜ道みたいな農道でですね立ち往生している車があったんです。細いあぜ道の十字路でですねバックして、動くことができないといった感じでした。そこで少し見かねてですね声をかけるとですね、車の持ち主のおばあさんが自分ではどうしようもないから動かしてくれんかと、こうやって言ってきました。それで私、大丈夫だなと思ったんで運転できるところまでですね車を動かしました。その時にですね、思わぬことを聞かれたんですね。それは、あなたどこの兄さんかね、こう聞かれたんです。どう答えようかと一瞬考えました。もしかするとお礼とかなんかされても困るななんて思いながらですね、どう答えようかと思ったんですけども、実はそこの近くの教会の牧師なんです。こうやって答えるとですね、そのおばさん、おキリストさんありがとうな、こんなふうにですね答えられたんです。それを機にそのおばあさんがですね教会に来るようになった、言えば美談となりそうな話なんですけれども、その方とはその一回こっきりのやり取りでした。でもなかなか面白い経験でした。キリストさんこう言われてお礼を言われたのは後にも先にもこの一回だけです。それでもあのおばあさんにとってですね、少しはキリストさんの印象が良くなったんじゃないかなと思っています。最初からキリストさんこう言われるようなことが念頭にあったならばですね、もう少し最初から良い対応をすべきだったかもしれないな、こんなことを思わされたわけでありますけれども、それは同時に キリストを証しするものとしていつも自覚を持って行動してないなというようなことを指摘されても仕方ないような、怠惰さであったかもしれません。13節で言われているような熱心さを持ち合わせていない自分を恥じるばかりです。ここで言われている熱心さは自分の人生のすべてをかけるような真剣さが伴う熱心です。そして良いこととは人助けや思いやりの姿そのままを指すよりも神様の良いこととして見るべきで、そこから人との関係でも良いことが生じてくるのです。だからこそ良いことに熱心であることは誰からも危害を加えられるようなことはない、嫌悪感を抱かれるようなことはないというのです。それでもキリストの名を理由に迫害される社会であったことがうかがい知れます。14節にある義のために生きる、これは神様のご意志に沿った生活をすることです。主の御言葉に聞き従う生活です。クリスチャンの基本だとも言ってもいいような生活です。しかしこの生活はローマ帝国内では社会的に違和感を持って見られる生活でした。それは信仰者の基準が神様の御言葉にあるからなんです。ローマ帝国ではローマ皇帝が定めたローマ法が基準でした。そして国民がみんなローマ皇帝を崇める、そんな生活をする中でも神様のみを見上げて神様の御言葉を基準として生きる信仰者であります。だからこそこの義のために苦しみを受けることがあり得るというのです。キリストを証しする生活は全ての人から喜びを持って受け入れられるかといえば決してそうではない現実があるのです。違和感からの嫌悪感を持たれることもしばしばあり得ます。私たちは自分が当たり前だと思っていることと違うことと違うことはなかなかすぐに受け入れることができません。それどころか警戒感から閉鎖的な態度を取ってしまい遠ざけようとすることも少なくありません。社会的な圧力によって同調することが難しいと思わざるを得ないというようなこともあるでしょう。そのような社会における現実があるからこそ人々を恐れたり心を乱したりしてはいけません。こう励ましの言葉を語るペトロの手紙なんです。キリストを信じる信仰者として歩み始めているにもかかわらず、社会的な周囲の状況から物おじしたり、恥ずかしさを覚えたりして、覚える必要のない不安を抱えてしまうのです。それでもたとえ苦難の現実があったとしても、キリストを信じる信仰をより確かにして、主を崇める、このことを命じるのであります。主を崇めるとは主を聖なるお方とする、つまり聖別するということです。それも心の中でと付き加えられているところにこの手紙の読者が置かれている現実の厳しさを伺い知ることができるのではないでしょうか。公に主を崇めることができない、もしくはしない方が良いと思われるような状況に置かれている信仰者たちの現実が見えてくるからです。裏を返せば状況によっては心の中で主を思うことで目の前の現実を乗り越えることが許されているとも見えます。もしかしたらそのような理解は信仰者として物足りないこう思われる方もあるかもしれませんが、周囲のすべてが信仰者でない以上、さまざまなことが考えられる私たちの現実であるわけです。そういった感覚の中で牧師として何人かの方から同じような質問をされたことがあります。それは葬儀の際の振る舞いについてです。自分が葬儀に出席するときには信仰者として振る舞うことがふさわしいですよ。このように答えるようにしているんですけども、それは具体的に何かというと、ある時言われたのはですね、数珠を持ってっていいでしょうか、こう本当にストレートに聞かれたんですね。さすがにクリスチャンとしてはそれは避けましょうということを言いました。でもその相談をいくつか受ける中で実際にはその難しいというような状況もあるなということを考えさせられました。それは自分が単なる出席者ではなく 遺族であるという中での出席であります。家族としてですね、念仏を唱えることが求められたり、他宗教の所作を強いられたりすることがしばしばあるそうなのです。そのような場合には自分の家族と話し合って、その都度ふさわしい形で主を崇めることを勧めます。キリスト教的な所作はしなくとも、その他宗教のことをですね、置いといて心の中で神様に祈りを捧げる、そういったことがご家族の中で許されればそうするように進めるわけであります。そういった姿は結婚式でもあるかもしれません。いわゆる私たちの冠婚葬祭っていうのは、いろんな宗教文化の中で行われるというのが私たちの現実でありますから、そういった中で立たされるというときに、自発的ではなくてもキリスト教的な信仰生活にそぐわないことと向き合わなければならない現実の中で、私たちはなすべきことをふさわしいようになしていくといったことが求められるのであります。そんな中で心の中でキリストを主と崇めるようにと命じているのであります。ただこれは決して曖昧にしたままで良いというのではありません。それでも不要な争いや混乱を生じさせる必要はないんだ、自分の信仰を理由に相手を否定することをしなくても良いようなぐらいの理解で覚えていただければと思います。実際私は牧師になる前から、仏式の葬儀の際の焼香の時などありますけれども、その時にはその場に立って黙祷をするようにしています。それを見て批判的なことを言われることはありませんし、親族の葬儀でもですね、そういった姿を持ってずっと過ごしてまいりました。またある時教会の葬儀にですね、住職が出席されたことがありました。その時の住職は正装で出席されました。しかもなんか紫のね、袈裟を着ておられて、紫っていうのは一番良い清掃な色らしいです。なのでそれはそれで礼を尽くして出席されているなというふうに感じた次第であります。なので私たち見える儀式的な所作の細かいところにとらわれるというのではなく、どのような時にも自分の思い心の内をキリストが占めるように祈り求めながら、いろんな現実の中を歩んでいくということが許されるのであります。そしてそのような生活の中で必要が生じればいつでも弁明できるように備えておくように、こう命じられているのであります。この弁明とは裁判用語でありますけれども、この手紙の読者が求められたのは裁判での証言ではなく、隣人との会話などでキリストを指し示す言葉を備えておくということです。人々の間では様々な議論の場があったと考えられます。その時に自分が信じるキリストについて語る機会があったのでしょう。もしかすると自分の言動からなぜそのようなことをするのか、こう問われることもあったのかもしれません。その時なんとなくお茶を濁すような返事ではなく、自分はキリストの福音に希望を持って生きているからこういった生活を送っているんだ、送ることができているんだ、明確に答えることができる信仰者として生きるのです。さらに16節では、それも穏やかに敬意を持って正しい良心で弁明するようにしなさいとあります。私たちは自分で確信していることを伝えようとすると、どうしても強い言葉や態度を取ってしまいがちです。その良さを伝えようとすると、もう本当に気持ちが高ぶっていってしまってですね、相手に惹かれるなんていうような状況もあるかもしれません。それが自分が正しいと信じている信仰の言葉ことであるならば、なおのことかもしれません。そういった人の集まりの最たるものが牧師の集まりでありますけれども、牧師の集まりでもですね、そういったもう熱い思いを持って語る、また説き伏せようとする姿がしばしば見受けられるんですね。正直それはあんまり美しい姿とは言えないわけなんですけども、それでも真剣な思いを持っていることは十分に伝わるものであります。私たちの信仰の伝統を振り返っても、宗教改革者のカルバンなどは大変厳しい口調で論的とやり合っています。それが許されるかどうか、受け入れられるかどうかというのは それぞれの状況や立場によって変わるのであります。数少ない信仰者である状況においては、目に見える部分がそのままキリストの理解へと結びついてしまうこともあるでしょう。何よりもキリストであるイエス様がどのような方であったかを私たちは知らされています。ご自分の正しさを無理に主張するのではなく、人々の罪、またあざけり、罵り、そういったものを全て受け入れられて争われることはありませんでした。できるだけ平和を求めて歩まれました。人々からは落胆されるほどに力に頼ることはない、そんなお姿でありました。そのようなご自分のお姿を持って神の救いを指し示そうとされました。十字架に死なれたイエス様に対して百人隊長は、本当にこの人は神の子だった、あのように口にしたのもイエス様が徹底して神様のご計画の中で歩まれたことを目の当たりにしたからです。イエス様は人々に対する勝利を求めたのではありません。相手を言いまかしたり服従させたりすることはわけないことであったはずです。けれどもそれをなさることはありませんでした。このペトロの手紙に求められているような穏やかさと敬意を持って歩まれたのであります。このキリストのお姿に習う信仰者でありますから、私たちもまた穏やかさと敬意を持って人々と接することに努めるのです。もうこれは単に思いやりある生活と言えますけれども、決して道徳的な倫理観が先立つものではありません。先ほども言ったようにキリストに習う、そういった信仰者であることを常に心に留めながら実際の生活へと使わされていくのであります。それでも私たちは自分を完全に捨て去ることなどできません。それは相手に対して勝ちたいとか負けるわけにはいかないとかすぐに考えてしまう現実であります。皆さんもこの1週間振り返ってみてください。誰かを羨んだり自分の状態に不足を覚えたりすることはいくらでもあったんじゃないでしょうか。私自身もそういう思いがあったことを否定しません。悪い見方かもしれませんけれども、誰かと生きるということは誰かと自分を比べるということになってくるのかもしれません。そういった現実から目をそらすことは決してできませんし、そのような状況からさまざまな争いが生じているのが今の私たちの世界ではないかとも思えてくるのです。そのような中でも信仰者また教会はキリストへの希望を失うことなく生きる道が与えられているということを証しするのであります。キリストを信じる信仰者はキリストに倣ったものとして生きる、それをこの社会の中でも確かに表していくのであります。言葉で言うとこれは簡単なことであるかもしれません。でもこれ実際行おうとするといかに大変であるということが多くの信仰者が経験していることであります。何が良いことかが分かっていたとしてもその思いのままに生きることができないのです。そのような自己矛盾は信仰者を苦しめます。なぜ自分はこれができないのか、自分の信仰は不十分なのではないか、そんなことを思いながら時に神様への不平不満すら口にすることもあるかもしれません。それでもキリストに結ばれた良い生活をするのです。罵られたり悪行を言われたりしてもそれに悪を持って報いのではなく良い生活を持って答えるのです。悪意に対してもキリストに結ばれた良い姿で答えるのです。これを実際に自分に向けてされた場合のことを考えてみてください。悪意を持って誰かに向き合ったとき、それを超えるような善意を持って答えられた、そのときにどうしようもなく恥ずかしさを覚えたり自分の愚かしさを突きつけられたりする気持ちになるのではないでしょうか。少し前の9節のところには、悪を持って悪に、侮辱に持って侮辱を持って侮辱に報いてはなりませんとありました。その言葉をそのままに生きることが求められているのです。 ただこの生活っていうのは悪や侮辱を受けて苦しむ、そういった前提があることも示します。悪や侮辱がなくなるとは言えないのです。悪や侮辱はあるけれども、それに善をもって答えるのです。悪や侮辱を受けてなお善をもって相手を凌駕するのであります。それだけの力がキリストの福音にはあります。いや、キリストこそがその姿を確かに示してくださったからです。悪や侮辱で答える道を選び、キリストのお姿から離れて苦しむよりも、悪や侮辱を受けてもキリストに結ばれた良い生活の中で苦しむ方が信仰者にとって幸いなのです。神から離れる以上の苦しみはないからです。それは神様と共に生きること以上の幸いはないのだとも言えます。地上の何者にも勝る恵みが神と共に生きるところに備えられているのです。私たちは財力や権力に憧れを持ったり頼ったりすることがあります。それらを求めることを完全に否定するのではありません。しかしそれらに心が奪われてしまって神様から離れてしまうことはあってはならないのです。このような地上のものが悪や侮辱とは違う姿を持って私たちを神様と共に生きる道からそらせる誘惑であることは間違いありません。地上のさまざまな事柄は神様の恵みの中で受け取るべきものであります。地上の事柄が神にとって変わるようなことはあってはなりません。そのような誘惑が極めて身近にあるからこそ、神の御心によるのであれば善を行って苦しむ方が悪を行って苦しむよりは良いと17節で断言しているのであります。そして信仰者が徹底して神様の御心に聞き従う姿を持って生き続けるならば、その誰もが良い生活を明らかにすることができる。その良い生活に害を加える者はいない。たとえそのような存在が出てきたとしても、私たちが良い行いで答えることで相手は自分自身を恥じるようになるとまで言っているのです。これはもはや人との関係において言われているというよりも、いかに自分自身が徹底して神様と共に生きるかに思いを向けさせる言葉です。神様と共に生きる信仰者の歩みは、その神様に対する誠実さ、忠実さゆえに必ず報われるのです。それが今この時目の前に起こるかどうかは誰にも分かりません。それでも先ほど共に聞いた箴言の言葉からも、神様の正義によって与えられる幸いは私たちの歩みを確かに守ることが示されますし、神様に対する信仰とともに人に対する誠実さを持って生きる恵みが与えられることが示されます。神に従う生活は人に喜ばれる生活なんです。この順序を私たちは希望を持って受け止めるのです。神様に従う良い生活のために苦心する信仰者、教会としての歩みを私たちは共に忍耐と励ましを持って歩んでいくのであります。目の前の苦難をはるかに超える確かな救いの恵みが私たちには示されている。このことに確かな希望を覚えながら共に新しい習慣を歩んでいくことができれば幸いです。祈りを捧げます。私たちのために救い主イエス・キリストを使わせてくださった父なる御神、大いなるあなたの御業を賛美いたします。主の初めにこの主の日の礼拝へと招いてくださり、一週間の歩みを始めることができますことを感謝いたします。どうかあなたが示してくださった御業の中で生きるものとしてください。しかしそのすべてを受け入れようとすることなかれ主義ではなく、あなたの福音に聞き従う確かな希望の中でなすべきことをなすことができますよう切に祈り願います。この交わりに与えられている宮道中の方々も覚えます。あなたが出会ってくださり 信仰に導かれますように、キリストを通しあなたと共に生きるものとお変えてください。そのために私ともあなたに結ばれているものとして良い生活を持って証を示していくことができますように用いてください。この礼拝から始まる新しい習慣の生活においても、それぞれの場にあってあなたの祝福が豊かに注がれますように、特に新しい歩みへの備えの時を過ごしている若い魂を顧みてください。それぞれに良き道をお示しください。また私ども教会としても新しい年度に向けての備えの時を過ごしております。どうかあなたが御心にかなった道を示してくださいますように、特に公認牧師を求めつつ歩みをなしております、連合長老会の働きを顧みてください。信仰の思いを一つとする牧者をあなたが示してくださいますよう切に祈り求めます。また私たちの世界に目を向けるとき、自然災害や戦火の中に置かれている地域があることを覚えます。どうか為政者があなたを恐れ、地上に誠の平和が成し遂げられますよう祈り求めます。混迷を極めるような現状においても、あなたの良い技が行われますように、そのために祈りつつ使える群れとして私どもをお持ちくださいますように。この交わりの中にあって、高齢の者、病にある者、また入院治療中の者があることを覚えます。どうかそのような一人一人をあなたが顧みてください。それぞれが抱える孤独や痛みがあると思います。どうかそのような一つ一つをあなたが顧みてください。慰めと希望、癒しと与えてくださいますよう切に祈り願います。また私たちの交わりの中にある教会学校の働きを覚えます。幼い時からあなたの御言葉に触れ、あなたを信じる信仰へと導かれますように、背後にある保護者一人一人とも上にもあなたとの出会いが与えられますように、臨世するとや社債、子どもへの働きも覚えます。集められている子どもたち、保護者、職員の一人一人を祝福してくださり、礼拝へと招いてください。またそのような招きに応えて集められた一人一人を、私ども良き備えを持って迎え入れることができますように、聖霊の助けと導きをお与えください。私たち地上においてさまざまなことを計画し行おうとしております。でもその一つ一つがあなたの御心のままに行われますように、何よりも私どもが一週間の初めにこの御言葉を聞くことから始め、また御言葉を聞くためにこの礼拝の場へと帰ってくる、あなたの御言葉を中心とした歩みをなすことができますよう整え導いてくださいますよう、今与えられましたこの時を感謝して、私どもの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。